アーミューゼスクエアシネマ、楽しもう映画の秘密、平成最後になりました。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。
ああ、本当だ。もう平成もあと4日、5日ですかね。
もう一緒に締められると思うとありがたいです。は
い、
フリーマンオフィスの中村真理さんです。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そして平成最後に持ってきていただいたのは、
こんな作品ですいませんって感じなんですけど。
思いっきり笑える。
そうですね。吉本さんが、はい、やらかしてくれちゃった作品って感じで、はいはい、昨年の、沖縄国際映画祭で、ワールドプレミア上映された作品なんですけれども、ノンスタイルの石田さん、白い、いつもスーツ着てる方の方ですね。はい、彼が脚本を書いて、はい、まあ、ちょい役でも出ているんですが、そんな作品です。
はい。
耳を腐らせるほどの愛
そう、耳を腐らせるほどの愛、
もうこれタイトルが、はい、なんかはって感じじゃありません？
ちょっとマニアックな映画なのかなと、
なんかどういう作品かも正直伝わらないですよね、うんうん、まさかのミステリー、
そうねそうそうそう、
なんだけど、まあ、ほぼほぼコメディ
お笑いよくああいう、なんていうかな、まあ、いわば横溝正史への挑戦状みたいな作品じゃないですか。はい、密室。
密室。
殺人。
そうですね。
ミステリー。謎解き。
そうですね。そうですね。
探偵もいる。
探偵もいますね、うんうん。本当にあの人は探偵だったのかも最終的によくわかんないんですけど。
そうか、そうか、そうですよね。
もうキャストがすごくて、はい、まあ、主演、まあ、ノンスタイルなので、はい、ノンスタイルの井上さんが。
はい、
ただし、最初から死んでます。
そうですね。
はい。生前の姿は回想シーンのみです。
はい。はい、
でも彼はキャラクターとして、スーパーポジティブナルシストなので、うん、もう役の中でも同じです。あ、なんか演じてるのか素なのかわかんないレベルです、
はい。
で、さらにその本人の元々のキャラクターに加わって、うん、超クズっていう、
はい、
女好きの超クズっていう要素が加わって、はい、まあ、主体となって出てきます、はいはい、でも彼の死にの真相をこう明かしていくっていう、はい、でその場所が島内の違うなんだ
そうなんかリゾートアイランド、
そうなんですよ、なんかに日本海じゃないや、うん、東京湾に浮かぶ、うん、なんか
島、リゾートアイランド。まあ、それは架空なのかもね。
架空の島ですね。で、無人島っていうことで、はい、一個しかないホテルに集まった人たち。
はい、
で、まあ、その中で繰り広げられるので、まあ、基本はまあ密室殺人っていうような感じなんですけど、まあ、すごい。
そうですね。もう、本当に誰が犯人でもいいし、誰が犯人じゃなくてもいいしみたいな。
なんか正直、どうでもいい感じなんですけど。
そう。それなのに、なぜかいろんな意味で笑いを仕掛けてくるよね。
そうですね。そもそも、その、井上さんの、はい、役柄が、はい、東中野例え話サークルっていう、うん、はい、どうでもいいサークルの部長。
はいはい、
で、そのメンバーたちが集って、
はい、合宿で、ね、合宿、その腕を磨こうっていうことなんだね。
そうですね、うん、でそのよくわかんないそのサークルっていうのも、うん、なんかこう一応お題があって、うん、それに対してそのなんか例え話をするんですよね、うん、
でその例えなきゃいけないシチュエーションってね
ないんですけどね、まあもうその時点で完全にコントみたいな感じなんですけど、
うん
うん、でまあその中で女の子が3人いて、であとちょっと若いイケメンが1人いてみたいな、はい、そんな5人のサークルで、
はい、
でその5人とあと自殺志願者らしき謎の美女みたいな、
そうそうそう、
なぜかよくわかんないロングドレスを着てる白いドレスを着てる女性とあとよくわからない男性1人と、
はい、
謎の地味な感じの女性1人っていう、はい、もうよくわからないメンツが、
ね、
宿泊者がいて、
でも事件が起こっちゃったから一応やっぱみんな、
ね、そうですね、
みんなに犯人の可能性があるから、
そうですね、
それを解き明かしていこうって話ですよね、そうですね、
はい、でその第一発見者が謎のよくわからないおじさん、うん、男性小木重光さんが、はい、なぜか私の中では役柄として、はい、なんかこうし刑事物とか、うん、ちょっと渋いダンディーなおじさまみたいなイメージだったのに、うんうん、 まあ、ひょんなことから第一発見者になるんですが、うん、まあ、女子な声を出す。
そうでした ね。芸幅が広いってことですね。
そうですね。
はい。そうそう。だから、いろんな人の芸を見せ、芸の見せ合いみたいな気もしましたね。
そうですね。そういう感じですね。はい、で、最後まで、本当に、その、うん、探偵なのかよくわからなかった役の人が、うん、はい、八嶋さん、もう八嶋さん好きっていう感じですよね。
やりたい放題というか、
やりたい放題、はい、もう彼ももうなんかもう古畑に憧れて、
うん、そうね、
探偵になりましたみたいな、
はいはい、あの真似がしたいところから脚本が膨らんでたんじゃないのみたいな、そこまで。
そうですよね。はい、だってもうなんか、なんなら主役って誰だっけ、うん、ってなった時、八嶋さんじゃないかなって、主人公多分八嶋さんでしょっていう。
本当でも、本当疑われる人たちもそれぞれ、ちょっと個性的だったんですけど。
そうですね。サークルのメンバーも、うん、メガネをかけた、おさげの可愛い
美人ね、はい、実は
美人が、うん、森川葵ちゃん、うん、はい、彼女も今人気のアイドルとアイドル女優さんなんですけども、あとはサークルの、うん、その葵ちゃんのことを好きなのかな、
うんうん、わかんないけどね、
ちょっとこう守ろうとするみたいな、はい、イケメンの若い、うん、俳優さんは黒羽マリオさんといって、はあ、2.5 次元に今舞台で活躍されてる俳優さんだったりとかして、
はあ、はあ、はい、頑張ってましたね。
そうですね。
黒羽さんね。
黒羽さん。はい、
じゃあさ、私、はい、気になったら管理人さん。
あ、管理人さん
みたいな人いなかった。
あの人いましたね。今完全忘れてましたね。
ダメだよ、ダメだよ。あの人ね、時々出てきては、はい、割とまともな芝居してたんですよ。っていうぐらいに、はい、例え話をしない人はこうやって忘れ去られちゃうみたいな。
そう、
例え話ありきの。
例え話ありきの。そう、もう本当に、で、なんだろう、作品として、うん、なんか映画っていうよりなんかちょっと舞台、
うんうんうん、
お笑いコメディの舞台を見てる感覚に、やっぱり、ね、まあ、石田さんが脚本されてるので、うん、まあ、そういう感じなのかなっていうのもあるんですけど、監督が、うん、豊島圭介監督といって、はい、足立恵美さんの、うん、花酔い道中とか、まあ、それ割と、なんだろう、映画っていう作品も撮ってたりとか、うん、あと裁判長ここは懲役4年でどうすかっていう、うん、漫画が原作であって、傍聴、趣味で傍聴してる人の、うん、作品が、本があるんですけど、うん、それを原作に映画化したものがあったりで、うん、それを撮ってたりもするんですね。なので結構幅の広い作品を撮ってる監督なので、うん、まあ、今回もこういったちょっとお笑いによった作品撮ってて、
そう、でもテンポが良かったから、
そうですね、
それからもういいや、もういいよ例えばって思っても、はい、つい見ちゃうみたいな気持ちに感
じる、そうですね、
だからどうなるのっていう風にさせるとかうまいなってちょっと思いましたが、
そうですね、はい、で最終的にその彼の死の真相っていうのが、はい、もうなんかそんなしょうもなっていう。
そう。そう、しょうもなって思った心をちゃんとフォローしてくれる。
そうですね。そうですね。
天末がありの。
そうですね。で、そのちゃんとそれがわかる、うんうん、そのきっかけっていうのも、うん、まあ、ちゃんと、なんだろう。
振ってある。
そうですね。なんかちょこちょこ、あれが、ちゃんと映ってるじゃないですか。
そう、私そんなとこ気がつかなかった。
あ、本当ですか。
すごい。
ちょこちょこちゃんとカメラがそっちに、うん、向いてたので、ちゃんと伏線があるんですよね。はい。で、まさかでも、うん、それをその管理人さんが、うん、最後に言うとはって、うん、最初に言えよっていうところで、うん、まあでも最初に言っちゃったら話が膨らまないんでね。
私はすっかり忘れてた。
本当ですか。ちょこちょこ3、4回、うん、意味がないわけじゃないんですけど、うん、なんかふっとこう上に、
そうね、
でちょっとカメラが上を向いたときはちょっと注目です。
そっかそっか、面白い。そういう楽しみ方がたくさん隠されている、このね、耳を腐らせるほどないわ、
はいはい、6月の14日から、はい、シネリーブル池袋にて、
はシネリーブル、
はい、公開となります。
いや、楽しみです。
はい。ぜひちょっとね、皆さん、キャストの方々も、はい、これ台本読んで、はい、面白かった。とにかく笑った。だけど心に何も残らなかった。
それが映画だぜって思ってる人はぜひとも
言
って
ほしい。もうなんかもうエンタメですよね。もうなんか心を空っぽにして、もう疲れた時何も考えずに見れますっていう。うん、
はい、いいですね。
はい。
ということです。はい、じゃあ2曲目は？
はい、主題歌のミオ山崎さん、合図です。
読書紹介コーナーリブル。
はい、リブルの時間です。平成最後のと名付けるのが流行ってるというか、まあ、まあみんなそういうふうに言いたくなる、はい、ですよね。まあ、まさしく今月のリブルが平成最後のご紹介となるんですよね。はいはいはい。彩龍社から出版された坂手洋二戯曲集をご紹介いたします。はい、彩龍社、どう書くのか、彩りの流れる会社の社ですね。彩龍社、あの坂手洋二、劇作家です。はい、劇作家ですね。南谷に何度か、坂手洋二主催の臨行軍というね劇団の舞台に立たせてもらってますけれども、この、坂手洋二戯曲集を出しております彩龍社からね、あのね、まずこの本、まあ単行本というか、あの小さなものではないんですね。ちゃんとそれなりの厚さと大きさがある、戯曲集なんですけれども、どしっとしてね、あのなかなかかっこいい戯曲集ですけれども、あのとにかくね、私まずレイアウトがその戯曲集のねシンプルで、それで彩りがねすごくポップな想定なんですよ。ここにまず惹かれちゃうんですよね。あの彩龍社さんという名前からもあのね、想像つくように彩りがねとても綺麗な、想定になってるんですよ。この、坂手洋二戯曲集のね第3弾、これを私劇場でこの間作家ご本人からプレゼントされましてですね、あのその理由はですね、クジラと見た夢というね、そういう、あと南洋クジラ隊というこの2曲だって、まあ、戯曲って書くから2曲って言っちゃいましたけど、2作品が入っている戯曲集の、あの本なんですけれども、はい、それご本人からプレゼントされたのは、クジラと見た夢というね、戯曲に、が上演された時に、私もある一役を担っておりましたので、出た人にはプレゼントなんだよって言って作家ご本人からプレゼントしていただいたりして、あのそしてその場でじゃあサインくださいって言ったらすごく嬉しそうに、作家さん、作家さんね、まあ坂手さんは演出家でもあるわけなんですけど、作演出家さんが、くれてサインをしてくれたので、あ、それあのブログに、裏ノートミナミズムのブログにアップしておりますので、ちょっと気になる人は見てください。坂手洋二がどんな字を書くのかっていうのね。はい、あのそしてあのこの戯曲集なんですけれども、本編の内容がね354ページあるんですけれども、戯曲、まあ両方2時間弱の作品なのかな、うん、あのちょっと写真なんかも入ってたりするんですが、その本編が354ページあるのに対して解説とか作品ノート、これに70ページも割いてるんですよ。だから全部で、まあ、354+70 で200何ページの本なんですけど、解説が70ページもあるってとこがね、とっても親切で、はあ、そうなのか、そういう思いで作家は書いてるのか、そういうふうに上演してほしいのかみたいなね、ちょっとまあ、あの読み応えのある戯曲集と言ったらいいんでしょうか。あの戯曲読むの苦手って人も、あの解説のとこだけ読むと結構面白いですよ。この戯曲シリーズ、彩龍社からのね戯曲シリーズは、他にはバートルビーズたった一人の戦争という、巻と、あと星の息子推進派という巻とね、これ3巻あります。3巻目が、私が今日、ご紹介した、戯曲です。はい、本屋さんでポップなレイアウト探してみてください。はい、楽しみにしています。さあ、4月の3曲目はですね、6月に上演されるゾロ目派企画の僕らは生まれ変わった木の葉のようにのテーマ曲にもなってます。南谷あさこで涙。